一般にもよく知られました教会ルーツの言葉として次のような言葉を聞いたことがあると思います。たとえ明日世界が終わるとしても今日私はリンゴの木を植える。16世紀の改革者マルチン・ルターに由来する言葉として広く知られております。しかし実際にはルターがこの通りに発言したという記録はどこにも残ってはおりません。それほど古くもないようですけれども、いつの頃からかこの言葉がドイツのキリスト教会とその界隈で語られるようになりまして、それがルターの言葉に記されるようになりました。そして国境を越えていつの間にか世界中に広がり、ここ日本でも広く一般に知られるようになった言葉であります。その言葉の足跡を研究したある歴史学者の理解によれば、確かにこの言葉はルターに遡ることはできないけれども、なるほど、ルターの精神信仰をよく言い表すものだと言います。つまり私たちキリスト教会キリスト者たちの信仰をよく言い表している言葉、それがたとえ明日世界が終わるとしても今日私はリンゴの木を植えるという言葉だと評価するのであります。私にとっても心に深く留まっている言葉の一つであります。広く世間一般に広まったこの言葉の解釈としては、これはきっと最後の最後まで諦めない、そういう不屈の心を励ます言葉として喜んで聞かれていると思います。誰もが諦めてしまうそのところで、なお 0.1%、 0.001% の可能性にかけて希望を持って、そのわずかな可能性に全力をかけて生きるようにと励ます言葉として受け止められているのではないかなというふうに私は思います。もしも教会発信のこの言葉がそのように聞かれ、この世に生きる人々を励ましているとするならば、それはそれで素晴らしいことだと私は思っています。実際にそういうなんていうか、わずかな希望にかけて全力を傾けて生きている人の姿っていうのは、私たちの心を捉えますし励ましてくれる、稀有な姿であると思います。けれども同時に、私は私たち教会がこの言葉を聞き、また自分たちの信仰を語る言葉として我々が喜んで語るときには、そういうのと重なる部分はあるんだけれども、もう少し違った聞き方、思いを込めて語っているのではないかなとも思うのです。そしてそれが私たちキリスト教会のなす独自の祝福、この世に送る希望であるとも私は思うのです。それは何か？それは滅びという大きな淵を越える希望の告白であります。つまり私たちキリスト教会は、この言葉を一方では、前半のたとえ明日が、明日世界が終わるとしてもという部分をも真剣に、極めて真剣に受け取るのであります。しかし同時に、そこでなお後半の今日私はリンゴの木を植えるという言葉を語ると、それがキリスト教会ではないかと思うのです。私たちはやがてこの世界が確実に終わることを真剣に受け取りながら、なお今日リンゴの木を植える、これがキリスト教会であると思うのです。でそうすると、それはもしかしたら終わることがほぼ確実されているかもしれないけど、 0.1%、 0.001% の確率にかけて今日大切に生きるのとはちょっと違ったニュアンスを持ってくるのではないかと思います。そこにはまるでこの世界とは別のところから組み出された祝福がもう生まれ始めていると思うのです。そしてそれは大きな淵、滅びの淵を越えてくる祝福であると私は思います。私がルターに記されたこの言葉を教会という文脈で思い巡らすとき、必ず一緒に思い起こすことがあります。それはトゥルナイゼンというドイツの神学者が、私たちキリスト者が病人の病床を見舞うときの心構えというか、あり方を教えてくれている言葉です。それはこういうふうに要約できると思います。私たちキリスト者が病める人のお見舞いに行くとき、 その目には必ず輝きが宿っているものだ。それなしには済まされないはずだ。もちろん誰であっても、病の床にある人を見舞う人は、その友を励まそうとしています。希望を持ってもらいたいと願い、見舞うのであります。数値がいいようだね。もうすぐ帰れそうだ。そういう励ましの材料を探しているし、それがなくても、例えば、心配なさっているお仕事のこと、家庭のこと、どうもうまくいっているようですね。お子さんの成長が著しいですね。どうぞ安心して静養に専念してください。そう言って、私たちは病の床にある友を励まし、その苦しみの中にあっても希望を持ってもらいたいと願います。だから、重い病状の中にある人のところに行っても、何とかして明るい兆しを一生懸命に探そうといたします。ところが、トゥルナイゼン牧師は言います。もしも、何ら良い兆し、希望のわずかな光が病人の病状やその置かれた状況に見えないことがあったとしても、たとえ差し迫った死が逃れ得ないものであったとしても、私たちのそのお見舞い、その病床で交わす言葉、雰囲気の中には必ず明るいものが伴うはずだ。これはお見舞いの心構えを語る教えでありながらも、しかしこの人は、それは我々が何か技術的に行うことはできないし、成し得ることでもないと言います。しかし当然、見舞う者、見舞われる者、キリスト者たちの交わりのうちに、その心のうちに燃えている輝きなんだと言います。なぜでしょうか。なぜならば、私たちキリスト者が生きている事実、信仰の事実とは、イエス・キリスト、このお方の十字架と苦しみと死において、いつでも次のように神様から私たちが語りかけられていることだからです。苦しみ、死んでいく時も、私たちは孤独ではない。自分だけ、あるいは他の人と共に、我々人間だけがその状況の中に取り残されているのではない。自分の罪と自分の死の運命を背負って、私たち人間は一人ぼっちなのではない。私たちは朝も夜も死に囲まれているかもしれないけれども、しかしイエス様のものとしてそうなんだ。イエス・キリスト、このお方は私たちと共にあり、私たちを丸ごと引き受け、ご自分に属するものとしてくださっている。イエス・キリストは私たちの兄弟となり、私たちのどんな病も、いいえ、死にさえしてもご一緒してくださる。見舞う者も見舞われる者も、この信仰を自分たちの事実として受け取っているゆえに、そこには終わりを見据えてなお消えない光があるはずだと言います。いいえ、見舞われる者も見舞う者もそのことを忘れてしまったとしても、そこに現に兄弟キリストが共におられると、その事実こそ消えない光であります。ここに、たとえ明日世界が滅びるとしても、今日私はリンゴの木を植えるという滅びを目の前にしても、植えること、育てること、つまり命を祝い、命を喜ぶ、私たちの変わらない、壊す方向に向くのではない、決して向くことはない、命を祝い喜ぶ、そういう生き方の継続的な土台があるということです。この地上にありながら、すでに十字架とご復活のキリストのゆえに、私たちはもうすでに死という深い淵を越えて、私たちの神の子供としての全く新しい命をここで始めることができる、始めているのであります。それは、私たちの慣れ親しんだもう一つの別の表現、ハイデルベルク信仰問答の問1とその答えの告白の言葉で言えば、私たちはもう私たち自身のものではなくて、体も魂も生きるにも死ぬにも、私の真実な救い主、 イエス・キリストのものであるということです。だから、このお方の許しなしでは、私たちの髪の毛一本も落ちることができないほどに私たちは守られているのであり、もしも髪の毛が落ちるとか、そういうネガティブなことがこの身に起こるとしても、万事が私の救いのために働くんだと。そう信じるゆえに、生きる時も死ぬ時も、私たちの変わらぬ救い主が私たちと同伴してくださる、共にいてくださる。だから、死を見つめても、その死は騒ぎでもないし、究極的な終わりでもない。そう信じるから、変わらない命を喜び、命を祝い続ける生き方を続けることができるのであります。このような希望を与える信仰が、誠の真実である。現実ではそういうものだ。そう信じることができるための印というのはどこにあるのでしょうか。それは言うまでもありません。聖書の証しする歴史的出来事であるイエス・キリストの事件の中にのみです。それを証言する預言者と使徒たち、それから代々のキリスト教会の聖書に基づく証言の他に、それが真実だという証拠を求めることはどこにもできません。しかし、ヘブライ人への手紙11章3節の語る通り、もしも私たちがこの目に見える世界を観察しても、その兆しすら見えないとしても、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるんです。ただ信仰によって、見えるところによらない、見えない神の御心、私たちを生かそうとする聖書の証言するその神の御心が本当なんだと。私たちはそういう信仰を与えられております。今日の聖書箇所において、主イエスがお語りになったルカによる福音書第15章以下の16章まで伸びていく5つ目の例え話において、その物語の登場人物の一人である金持ちが死して後に見たいと願ったもの、それが実にこの我々が信じている信仰の事実であります。死して後にその真実が彼の目に明らかになり、それならばまだ生きている自分の兄弟たちにどうしてもこれを伝えなければならないと願った世界の本当の姿、それは、このような神の眼差しにおける世界の本当の姿なことであると言ってよいと思います。見えるものは、見えないものによってできているんだ。この世界は、神のご意志によって作られ存続しているものだ。生きている間、彼が目にし、そこから理解していた世界の姿、世界のあり方は本当のものではなかったんだ。目に見えるものは目に見えないものによってできており、自分が見て理解していたと思い込んでいたものは本当に表面的なものに過ぎなかったんだ。そのせいで自分は生き方を間違えてしまったと後悔しているんです。今日私たちが聞いている主イエスがお語りになった物語、これは例え話であり、しかも、どうやらこれは 100% シュエスのオリジナルの例え話というわけでもないようです。金持ちが死後苦しいところに行き、貧乏人が神の国に迎え入れられる。同じようなモチーフの例え話は、登場人物たちが変わりながら、それぞれの地域に生きる人々に親しいものとして当時の周辺諸国諸地域諸民族に広く知られていたもののようです。贅沢三昧暮らし、自分の身近に暮らす貧しい隣人の苦境を顧みなかった者は死後厳しい裁きに遭う。そのことを覚え、この世にいる間に貧しい隣人への憐れみに生きなければならないんだ。これは ユダヤ人たちに限らず、周辺諸地域、諸民族、彼らも彼らの独自の信仰宗教の文脈において、見える世界だけが全てではなくて、見えない世界を感情に入れなければ、この世を生きていかなければならないと語り、そしてその例え話を聞く者を戒めたそうです。その意味では、シュエスが語り出されたこの例え話は、ファリサイ派であっても、律法学者であっても、罪人であっても、徴税人であっても、またシュエスの弟子であっても、そこにいた人は誰でも聞いたことのある、よく慣れ親しんできた常識的な物語、例え話を聞いたということになります。そしてそれは我々も同じかもしれません。私たちもまたキリスト教会の門をくぐる前から、この例え話が語っているような人間のあるべき姿っていうのはどこかで聞いたことがあったと思うし、それは我々人間の常識的な道徳の一つとして真剣に受け取ることがなかったとしても、こういうことは知らないわけではなかった。知っていたと言っていいと思います。そしてこのような常識は実はこの物語の中でさえ、この例え話自身の中でさえ、黄泉の苦しみに苛まれる金持ちもまた、そしてその5人の兄弟たちもまた、わきまえているはずのことではないかということが前提とされていると思います。29節。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。聖書があるじゃないか、知ってるじゃないか。つまりそれはあなたが生きていた時からずっとこのことを知っていたことだし、あなたの兄弟も知っていることだし、新しい教えではないんだから責任逃れはできないんだということです。けれどもその言葉を聞いてなお金持ちは食い下がって求めます。言葉を補いながら、まあ、分かりやすく言い換えるならば、いいえ、知っていたけれども、真剣には受け取ってなかったんです。聞き流してしまっていたんです。それはつまらないありきたりな道徳話だと思っていたんです。私の兄弟たちをはじめ、多くの者が今なおそう思っているに違いありません。その誤解から目を覚まさせるためには、聖書だけじゃ足りない。死んだラザロをよみがえらせ、兄弟たちのところに使わせて、そのラザロに語り聞かせてもらいたい。そんな異常事態、異常な奇跡を目にすれば、聖書に書かれていることを私の兄弟たちもそれからは真剣に聞くようになる、信じるようになるでしょうから、五章ですからお願いです。どうぞラザロをよみがえらせて、兄弟のもとに使わせてください。けれども、この例え話の中で死後の世界の案内人のような役目を得た、この例え話の中で語るユダヤ人たちの信仰の父祖、アブラハムは重ねて答えるのです。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。聖書学者が教えてくれますように、この例え話とほとんど同じものが周辺諸地域に広く知られており、シュエスからこの物語を最初に聞いた人たちもこの物語よく知っているなと思いながら聞いたとしても、私はこの結びの言葉、31節の言葉っていうのは新鮮に聞いたのではないかなと想像いたします。つまり私はこの31節の結びの言葉はシュエスがこのよく知られた言葉に付け足された一つの言葉であるかもしれないと想像するのです。死者の中から生き返るものがあっても、つまりシュエスはたとえご自分の復活の後であってもとおっしゃってるのではないかと。例えば今日の例え話のこの結びの言葉を読みながら、私たちが考えざるを得ないことは、必ずしも奇跡は伝道の役に立つわけではないということではないでしょうか。福 福音書の語る主イエスの十字架におかかりになる前の時代のように、あるいは使徒言行録が語る初代教会の人たちの歩みのように、わかりやすい奇跡が今の時代もあちらでもこちらでも毎日のように起きるならば、見えない神への信仰、福音を信じる者がこの国にももっと起こされるのにと私たちは思うことがあるかもしれません。しかし、主イエスはそうはお考えになっていないようです。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。これがイエス様の見方です。でも、そうかもしれません。まあ、確かに言われてみれば、福音書を最初から最後まで読み通せば、そのクライマックスである空の墓、イエス様のご復活の出来事に接した者たちの中には、なんで墓が空かといえば、それは弟子たちがそのイエスの死体を盗み出したからだ、だから墓は空なんだというふうに理解し、そう言いふらしたんだということも記録されております。この31節のお言葉の中には、十字架にかけられ、墓に葬られ、三日目に死人のうちより蘇られたキリストのご復活の出来事でさえ、それを疑う者、聞き流す者にとっては、聖書に記された天の父の御心を信じる根拠とはなり得ない。キリストのご復活っていうのは、聖書が正しいっていうことの、なんていうか、人を説得するための印にはなり得ないんだと。これは後の教会が経験することになっていく事実ですけれども、その事実を先取りしてお語りになった言葉のように私には聞こえます。たとえ死者の中から生き返るものがあったとしても、モーセと預言者に聞かないならば信じない。目に見える世界は目に見えない神の言葉によって作られている。目に見える世界や出来事を超えて、それを超える神様の御心が我々の生きるこの世界を支配しているんだ。私たちが見ている終わりは本当の終わりではない。死の淵を超える神の眼差しにおける福音の現実。私たちに神様が差し出しておられる福音の現実。その福音の語る現実を、この世界の本当の姿、あるいはこの自分自身が受け取ってよい本当の世界の姿、現実なんだと。死の淵のまだこちら側にある者たちが、死の淵のこちら側にありながら、その福音を真剣に受け止めるようになるためには、一体どうすればいいのか。モーセと預言者を読んで、つまり聖書を読んで、そこに神の御心を聞き取ることができないのならば、もうどうしようもないんだ。この例え話はそう語っているように見えます。しかも私は思うのです。この例え話は、おそらくファリサイ派の人々を中心に、その聞き手として、念頭に置きながら語られたものです。直前の箇所の14節で、金に執着するファリサイ派の人々って出てますから、その人々に対してまず語られたものだと思います。けれども、ファリサイ派の人々って一体どういう人でしょうか。まあ、たとえ金銭に執着するものであったとしても、この人たちは誰よりも神の言葉と神ご自身を自分たちの関心の中心に置いていたものではなかったでしょうか。彼らはこの例え話に出てくる金持ちとは違い、さすがに自分の自宅の玄関先に病を患っている貧しい者がいれば、定期的に一食分の施しをすることに躊躇するようなことはなかった種類の人々です。 まあ、彼らの考えによれば、それによって神様の御前に功徳が詰めるんだと考えていたかもしれませんけれども、そういう自己利益が背後にあったとしても、あるいは周りから立派な人物だと評価してもらえるという、まあ、それもまた違った形の自己利益を求める、そういう思いがあったとしても、聖書に従った生活を作ろうと努力して、その中には、貧しい者への施しっていうのも入っていて。大きなことはできないかもしれないけど、小さな施しを繰り返すことを大切にしていた人々、それがファリサイ派の人々ですよ。つまり彼らは聖書に出てくるシュエスに出会う前のザーカイの生き方のように、朝鮮人たち、罪人と呼ばれるような人々の生き方のように、その人たちにありがちなように、聖書の信仰に背を向けてしまって、この世を謳歌しようと贅沢三昧を目指した、そういう種類の人々ではないのです。けれども主は、この例え話をそのような、信仰との関わりをすでに諦めてしまった、立ってしまった、現代の多くの者たちのような、朝鮮人たちに向かって語ったのではありません。聖書に大きな関心を払い続けるファリサイ派の人々に対してお語りになったんです。この世じゃない、それを超えた世界、目に見えない世界に、その気持ちを向けていた人々に、このお言葉をお語りになり、しかもそれは誤解しようもなく、批判としてお語りになっているんです。つまり、シュエスの眼差しにおいては、なお、ファリサイ派の人々でさえ、金に執着しているもの。この世のあり方に、どっぷり使ってしまっているものに見えるということです。そうだとすると、一体どの基準、どの程度を超えれば、私たちは目に見えるものではなく、目に見えないものに従った生活をこの世において作っていると言えるようになるのでしょうか。ファリサイ派のような人々が困窮の中にある隣人を愛そうとしない無慈悲なもの、自己利益ばかり追求している、この世のことばっかり見ているものと判断されてしまうならば、どうすればいいのでしょうか。私は単純にですね、こういう問いをシュエスから突きつけられた私たちは、何もできませんと答える以外はないのではないかと思います。シュエスがお語りになり示された神のお求めになる基準を満たすことは決して私たちにはできませんと申し上げるほかないと思うのです。私たちの信心も隣人への愛も神のお求めになる基準は決して超えず、いつでも私たちは黄泉にこそふさわしいものですとお答えしなければならないと思うのです。そしてもしもこれがですね、これが結論であり、シュエスのお語りになったこと、すべてであれば、こんなにも厳しい話はないなと思うのであります。しかし、この例え話の中にあるのは、神に裁かれたものだけの話ではありません。同時に、迎え入れられたものがいるのです。それはラザロです。このラザロに関しては、なぜ彼がその死後アブラハムの懐で良いものを受け取ることになったのか、この人の信心また行いに関しては一切語られておりません。もしも何か彼のうちに理由があるとすれば、それは25節、この人が生きている間、単純に悪いものをもらって生きていたからだと。そう聞き取れます。悪いものを受け取って生きたその生涯を神が憐れんで、彼のもとに天使たちを迎えに行かせ、そのためにラザロは天の宴会の席に着席することが許されることになった。 先ほど31節の結びの言葉は、もともとあったこの例え話のプロット、流れに、主イエスが付け足された主イエスオリジナルのものではないかと申しましたが、実は、もっと明白に主イエスのオリジナルな付け足しがあるのです。それは、この例え話の中の出来物だらけで横たわっているその貧しい者の名前は、ラザロだ。この名付けであります。よく筋の知られた例え話の登場人物に、シュエスが新しいお名前をお与えになりました。神の国の宴会に迎え入れられた者、その名はラザロ。ラザロ。ユダヤ人たちの名前は、私たち日本人と同じように名前に意味があるんです。その名前には何かしら願いが込められているんです。意味が込められているんです。ラザロ。その名前の意味は、神は助け、主は助けるっていう意味です。その物語に登場する金持ちは神を信じぬ悪人で、貧しい ラザロは信心深い善人であったって言うんじゃないんですよ。例え話はもしかしたらそう進んだ方がずっと常識的で、この例え話が持っている元々の意図によく忠実な物語になると思うんですよ。でも、この例え話、シュエスによって少しずつ常識的で自然な意味をずらされちゃってるんです。シュエスは、この貧しい者に名を与えられます。名付けられます。その名はラザロ。おっしゃっているんです。この者が神の宴に迎え入れられたのは、神が助けであるから。主は助けてくださる方であるから。主イエス・キリストはそのようにお語りになっているのです。天の父なる神様が、主イエス・キリスト。このお方をこの世界にお使わしになったのは、実にこのような救いの道を開き、私たちをラザロとしてお救いになるため以外ではありませんでした。そうであるならば、この例え話を通して私たちは警告されているわけではないし、選択を迫られているわけでもないと思います。むしろ、シュエスがこの物語をお語りになることによって、ラザロの身に起きた22節の出来事が今私たちの身に起きたのだと言わなければならないと思います。やがて、この貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。しかしそれは私たちにとっては、私たちの死後初めて出来事となる隠されている、今は隠されている現実ではないのです。今日、シュエス・キリストの言葉が語られた時に、今日、シュエス・キリストの言葉が私たちの耳に聞かれたときに、すでにこれは私たちの現実となっている出来事であります。シュエスは来られ、徴税人、罪人たち、そしてファリサイ人たち、立法学者たちにお語りになります。十字架にかかり、墓に葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえられたもの。その私が大きな淵を越えてあなた方を探し出し迎えに来た神の助け、助けの神であるんだ。主イエス・キリスト、このお方が私たちと共におられ、今この言葉を語ってくださる。その時、私たちはもう深い淵の黄泉のうちにはおりません。今私たちはすでに神の喜びの宴の中に入れられています。深い淵はシュエスによってすでに越えられており、私たちの生きる心はアブラハムの懐どころではありません。私たち人間の誠の飼い主、 誠の天の父の懐の内であります。それでは主イエスが来られ、その見苦しみによって作り出された新しい現実、すべてのものにとっての新しい現実であります。ルカによる福音書の第15章の、失われたものを探しに来られる、どこまでもどこまでも探しに来られる、主イエスキリストの姿と、その姿を、このルカによる第16章の例え話の中にも、私たちは見るべきであり、またこの迎え入れられた者たちの中に、私たち自身の姿を見させていただくのであります。そしてそれが起こったのは、ただ神の憐れみのゆえであります。それゆえ、私たちは恐れることなく、この現実に先に、誰よりも先に目を開いていただいたものとして、悪い夢から目覚めさせていただいたものとして、報いを求めず、神を愛し、隣人を愛する、そういう祝いの人生へと招かれているのであります。祈ります。